今日恵みをいただく御言葉は民数記の16章1節から4節までです。民数記16章1節から4節。レビの子ケハテの子であるイツハルの子コラはルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀して会衆の上に立つ人たちで会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人と共にモーセに立ち向かった。彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい彼らに言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって主がそのうちにおられるのになぜあなた方は主の集会の上に立つのか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。アメン。お祈りいたします。私たちの主イエスはあなたこそ主でありあなたこそ全ての上に立てられた権威です。そしてなおかつあなたは十字架につけられ死んで葬られ低く下られました。その十字架に至るまでの従順と服従により主はあなたが高く上げられよみがえられ天に昇られ全能の父なる神の右に着座されそしてそこにおいて生ける者と死に至る者とを裁かれる権威をお与えになられました。主よ私たちも本当にこのモーセのように低くひれ伏すあらゆる面において裁きを主にお委ねするこのイエス様と同じ性質を私たちも身につけることができますように。そして権威に愛凶暴して逆らう者たちその者たちは確かに今も昔もおります。そのような者たちに対する主はあなたの裁きがどれほど恐ろしいものであるかこの16章に記されております。主よどうか私たちはそのような恐ろしい罪からはお救いください。私たちが本当にあなたが立ててくださった権威に対し従順し服従しそして幸いを得る私たちでありますように。凶暴して逆らうものではなくあなたが立ててくださった権威に従順し服従して幸いを得る私たちでありますように。これからこの語るしもべを主よこの唇を清めてください。思いを清めあなたの御言葉を正しくまっすぐに語り尽くすことができますように子供が聞いても分かりやすく語らしめてください。聞く一人一人の耳をあなたが今通り良きものとして整えて心の土壌をあなたが耕し御言葉の種がまかれたら100倍実を結ぶ生徒たち一同でありますようにこれからの一切をあなたに期待しあなたの御手にお任せして私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この民数記16章の方ではまた再びですね、そのアロンの出来事として、民の反逆について記されております。特にこの16章では、その首謀者はレビの子ケハテの子であるイツハルの子コラと書いてあります。ケハテの子ケハテ族の子ですのでモーセやアロンと同族です。モーセもアロンもミリアムも、 ケハテの子孫で、コラもケハテの子孫ですから、同じ、同族ですね、ちょっと近い親類に、当たります。そしてケハテ族というのは、民数記の前半の方で学びました通り、幕屋の聖なる祭具を運ぶ部族です。ですからレビ族の中でも、比較的聖なる、より聖なるものを、運ぶ任務が与えられている部族です。そして、そのコラ、彼は、ルベンの子孫であるエリアブの子ダランとアビラムおよびペレテの子オンと共謀してとあります。コラは、ルベン族の子孫を、味方につけて、それで共謀したわけですね。そしてさらにですね、そればかりでなく、2節見ますと、回収の上に立つ人たちで、会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人と共にモーセに立ち向かったありますね。今までのその反逆、それは、なんか肉が食いたいとギャーギャーワーワーわめき立てたり、あの約束の地にはアナク人がいる、強い、って言ってはワーワーギャーギャーわめき立てたり、かなり原始的肉的な、反逆だったのに、この16章の反逆はですね、組織的で何か知性的なものを感じる、そういう反逆です。かなり周到な準備、協議、それがなされておりますね。でないとこういう組織的な、またなんかそういうインテリジェンスなそういう反逆の仕方はできないものです。このコラ、彼はルベンの子孫を味方につけました。このルベン族はですね、ケハテ族と、共通しているのは、幕屋の南側、ね、あの幕屋は十字の形の陣営でしたね。天から見るとその幕屋を中心とした南側にですね、ケハテ族は、テントを張り、またルベン族も同じ南側ですから、ちょうど近接してるんですね。ルベン族とケハテ族のその幕はですから、ちょうど位置的にもですね、近くで共謀しやすい位置にありました。そしてルベン族は、ユダの長男です。本来長男が、あの長子の権利を受け継いでということなんですけども、しかしあいにく、ユダの子ルベンは、父のそばめと寝て、それで、そのことによって長男の権利が奪われてしまいました。ある種のフラストレーションがあったことでしょう。なんで、その長男の子孫である俺たちはこんなただ普通の平民みたいな、生活を強いられていて、ね、あのレビ族の子孫の、モーセとアロンがあんな偉そうなんだ、そういうところがあったかもしれません。また、ケハテ族のコラ、ケハテ族は、その聖女の中でも最も聖なるものを、聖なる器具を運ぶ部族でしたね。ただ、運ぶといっても彼らは、が目にするのは、一番外側が、あのジュゴンの皮で覆われた、結構な重量物でした。聖女の中の器物は、ほとんど純金製です。ですからとても重いんですね。あの契約の箱も、大人、8人がかりだか12人がかりだか、 とにかくそのぐらいの大人大勢で、寄ってたがって担がなければならないほどのとても重たいものです。純金製の、そういうものですから。ですからこのケハテ族のコラ、彼からすればですね、 なんか自分たちばっかりその、ね、重たいもの、このジュゴンの皮で覆われた重たいものを、運ばされている、ね、このジュゴンの皮の中身は、どんなものかは、ね、一生見ることはできない。ただそれを見ることができるのはアロンとその子孫だけ。そしてアロンとその子孫が、ね、あの幕屋が移動するときは、ね、彼らが、青い布とか、ジゴンの皮とかでそれをまず梱包して覆って、そしてそれが覆われ尽くして、それが終わったら、ケハテ族たちが入ってきて、それでさあ運びなさいと、ね、でそれで重たいものをやっと運ぶ役割が与えられ、まあ、そういう感じなんですね。ですからケハテ族のその作業だけを見ると、まあ、産経じゃないんですけれども、とにかくきつい労働、日の目を見ない労働のように、まあ、一見すると見えるんです。しかしですね、まあ、彼らは忘れております。そのジュゴンの皮、あまり見栄えのしない皮の内側で包まれているものは尊い黄金の、尊い主の御用のために用いられる主の最も聖なるものであるということ。私たちキリスト者もですね、まあ、外見はあまりパッとしないかもしれません。ジュゴンの皮のようなですね、まあ、そういうつまらないもののように見えるかもしれないんですが、しかしキリスト者はみんな必ずそのうちに黄金よりも尊いお方をお入れしているんですよ。そしてその、ね、キリスト者を、その担って運ぶ尊い働き人、尊い神のしもべたち、彼らのその働きはとても尊いんですが、しかし時にですね、神の働き人、神のしもべもですね、その外側がジュゴンのようなあまり見栄えの良くないそういう人たちをなんか霊的に担っていると、まあ、時に叫びたくなってくることもあるのでしょう。でも働き人として忘れてはならないのはイエス様をお入れしている、ね、外側はジュゴンの皮のようであったとしても、そのうちはイエス様がおられるということ、それを忘れてはならない。そしてそれを霊的に担い運んでいく奉仕はとても尊い奉仕であるということを私たちは忘れてはなりません。外見的なことばっかり見てるとですね、このコラのようにもうこんなことをやってられるかになってしまうんです。ただ重たい、ただつまらない、そういうふうになってしまうんですね。でそしてこのコラはですね、まあ、上昇志向っていうんですかね、あのより上の権威に上り詰めたい、そういう、願望があったようです。まあ、それは後の方に、まあ、古説以降の方を見ていけば分かるんですけども、とにかくこのコラは、彼の言い分の方を見てみますと、まあ、3節、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。これが彼の言い分です。とてももっともらしく聞こえます。モーセとアロン分を超えている、全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられる、ね、とても何か民主的な感じですね。全ての人が平等で、全回収に主がそのうちにおられる、全回収 みんな聖なるものだ、ね、教会の中の全、回収は聖なるものだ。なんか働き人とか牧師がその聖なるものの上に立つのはおかしい、まあ、一見、なんかもっともらしく聞こえはするんですけども、しかし主はですね、一人一人に役割を与えられている。これは人間が なんか民主的な何かによって建てるのではなく、主がですね建ててくださってるんです。主が一人一人にそれぞれにが主の宮を建て上げるための尊い賜物、異なった賜物を一人一人に与えてるんですね。ある人には監督の賜物、ある人は預言の賜物、ある人は、教師として御言葉を教える賜物、ある人は、進めたり、あるいは癒しとか、そういう超自然的な賜物もあります。それらみんなですね、人間の願望によるのではなく、主が立ててくださるものです。私たちはそのことをですね、いつも覚えておくべきです。私たちのその上昇志向だとか、あるいは野心とか、テレンテクだとか、あるいは能力、力、そういったものによって私たちは上に立つのではないんです。そもそも確かに、全回収が聖なるものである、それは確かにその通りです。そして主の御前に平等、それもまたその通りです。しかし主はそれぞれに違った役割、違った賜物を与えられるということを私たちは、覚えておかなくてはなりません。そして何か私は、監督の賜物に向いてるから、だから、お前たちは俺の言うことを聞けとか言って勝手にですね、高いところに登ったりすると、それは主自らが、介入されるんですね。ここで、このコラたちが言ってることは、確かに、一理あるかのように聞こえるんですけども、しかしその実はですね、コラたちが上に上がりたいという、要するにその言葉の陰に、それが隠れているんですね。全回収は聖なるものである、主がそのうちにおられる。それなのになぜモーセとアロンだけが集会の上に立つのか、もっともらしく聞こえ、またある種の人々、特に上昇志向がある人々にとってはですね、そういう何か自己実現欲を刺激するような言葉ですね。そうだそうだ、俺たちもみんな聖なるものではないか、主が目を注がれているではないか、それなのに自分たちがこうして普通になんか下積み的なことばっかりやらされて、あのモーセとアロンばっかりが美味しい思いをするのは有名なものとして上に立つのは、それは違うんじゃないか、ね、ある種のなんか自己実現欲を駆り立てられるし、またなんか民衆主義的なそういう主張を促しがちなことをですね、このコラは主張してますね。非常に知性を感じます。それに250名の有名人たちをですね引き連れて、彼らもきっとその、説得といいますか、その自己実現欲が刺激されたんでしょう。モーセとアロンに組みするよりもこのコラに組みした方が自己実現しやすいんじゃないかということで、平気で、主人を借りるんですね。かなりの、裏取引といいますか、表立たない地下工作があったでしょう。そして組織的に、組織を組んで250名も有名人を味方につけて、それである日ある時このような反逆を、起こしたんです。一見すると、今まで最大のそのモーセとアロンのその権威に対する危機ですね。そうです、これは権威に対する挑戦です。権威に対してのチャレンジ、サタンも同じく天使たちを引き連れてそれで神に反逆しました。しかしサタンとその使いたちは地に投げ落とされました。この民数記16章の後半の方を見ればわかるんですが、権威に対する反逆の報いは地の底に投げ落とされる 報いが待っています。私たちはこのことを本当に気をつけなくてはなりません。彼らは自分のおるべき分を守らず、ね、キャハテ族の守るべき分は幕屋の尊い器を運ぶという尊い奉仕でした。その領分を守らないでいるのであればやがて地に投げ落とされてしまうんです。ユダの手紙の、6節をお読みしたいと思います。ユダの手紙の5節と6節をお読みしましょう。あなた方は全てのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた、まあ、ここは御使いたちですけれども、そういう人たちもですね、裁きの火、永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められるんです。このコラたちは結局ですね、暗闇の下に永遠に閉じ込められることになりましたが、権威に逆らう者はそのようになってしまうんです。モーセとアロン、彼らはこの組織的な反逆、結構なピンチです。それに対して何をしたか言いますと、ひれ伏しました。主の御前にひれ伏しました。モーセは主に逆らうこと、権に逆らうことがどれほど恐ろしいことであるかを、もうすでに、ね、自分の姉ミリアムのことで実体験しておりました。アロンもその時以来ですね、モーセと一緒にひれ伏すということを学んだようです。14章の方の民の反逆の時も、ね、モーセとアロンはひれ伏しましたね。権威に対して反逆すること、それに対してですね、真っ向から反対して、真っ向からですね、その人に反論したり言い返したり、あるいはその人の論理を上回る論理を考え出して承服させるということではなく、その人には向き合わないで天に向くんですね。ひれ伏すこと、その人に反論しないで、ね、低い体勢になってひれ伏す、それはとても弱々しく見えます。みっともなく見えます。しかし主の御前にひれ伏すこと、それは主の御前には一番尊厳のある行為であることを、私たちはこの民数記から学ぶべきです。幾度かまたモーセとアロンはひれ伏す場面が出てきます。ですから私たちは本当にですね、そういう権威に対する反逆に対して真っ向から言い返すのではなく、そのまま主に述べること、それが私たちの本来なすべきやり方ですね。まあ、このシモンベも本当にこのモーセのこの姿勢に見習いたいと思っております。とにかくこのような組織的で知性的で、そういう反逆においても、いかにその人たちの言い分がもっともらしく聞こえて、しかも有名人有力者250名も連れ立って、そうしての反逆、それにおいても主は御心のある方を守られるんです。いかに250名であろうと、いかに相手が60万であろうと、主は御心に従う方を守られるんです。黙示録のフィラデルフィアの教会に宛てた手紙で、ね、 叱責が一つもない愛の兄弟愛の教会に対して、私はサタンの改宗に属するもの、ユダヤ人だと自称しながら実はそうでないって嘘を言ってる者たちに、彼らはあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせると、主はおっしゃいました。私たちはわずかな力しかなくてもいいんです。ただ守るべきは主の皆を否まないこと、主の定められた言葉を忍耐をもって守り行うこと、ただそれだけです。そうするならば、敵がいくらですね訴え出ようとも、いくら組織的に知恵深く反抗しようとも、最終的には主がですね弁護してくださり、主が守られ、そしてその者どもを引きずり出して、そして神の愛された人たちの前に引きずり出し、平伏させ、ひれ伏させるんです。ですから私たちはただ主に仕えるべきです。主に向くだけです。モーセとアロンはひれ伏しました。そしてその後、モーセはこのコラたちにですね、あなた方は分を超えているよ、あなた方は、そのようなことであってはいけない、その諭しの言葉を言うんですけども、それはまた次回に見ていきたいと思います。どうか皆さんにやっては権威に逆らうことなく、そしてこのような困難にあった時は主の御前にひれ伏して顔を地につけて、そして従順と服従を学んで、裁きは主に委ねて、そして主によって高められる、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このコラの反逆、彼らのような本当に有能なその力を主の奉仕に向けるのではなく、反逆に向けて、そうしてモーセとアロンの権威に逆らった、このようなことも昔あり、そして現代もあります。どうかしよう、私たちは本当にあなたにあってそのようなことがもし起きた場合は、知恵深く対処することができますように。私たちの力、私たちの論理、そうしたものではなく、主ご自身が私たちを立ててくださったがゆえに、私たちを弁護してくださるのも主よ、あなたご自身です。どうかしよう、私たちはそのようなことに煩わされることはなく、また自分たちの力で何とかするのではなく、主よ、あなたにお願いし、あなたにより頼んで、そのようなことを切り抜けることができますように。ですよ、どうか助けてください。今日一日のすべての営みがあなたに従順し服従することによる祝福で満ち溢れますように。どうか瀬戸内一人一人の今日営みをお守りください。あなたに服従する一日であり、自分で何か考え出したり、あるいは自分で自分の名誉を求めたり、そういったことが一切なく、あなたの御前に今日も忠実に善良に歩む一日でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。